ご理解第29節桜の花の新人より梅の花の新人をせよ。桜の花は早落ちる、梅の花は苦労しておるから長う散らん。梅は咲いたか、桜はまだかいな。柳なよなよ風次第。これは小唄の一節ですが、梅の新人新坊、桜の花が咲いたような華やかなまでのおかげを受けたい。末にはどこまでも柳の風次第、風任せであるように、神様次第の信心をさせ、信心をせねばなりません。まずは桜の花より梅の花の信心が先です。神様任せ。なるほど、桜の季節が過ぎようとしておりますが、桜の前に梅の花が咲くわけですね。ですから季節的な順番から言っても、その梅の花の新陳が先ですと、桜の花のような華やかなおかげをいただきたいと思うならば、その前にやはり梅の時期を通らなければならない。梅の新人新坊のところを通らなければならないというわけですね。これは物の道理というのでしょうか、自然の摂理というのか、そういう自然の働きだということを、まあ何と言いましょうかね、自然の中からでも教えてくださっておられるのだと思いますね。そういういろいろなさまざまな事柄の自然の中から、出来事の中から、その一つにも神様のお心を感じていく。なるほど、桜のような華やかなおかげを受けたい。そして華やかなおかげを受けた後に新人新坊をさせていただこう、梅の新人新坊をさせていただこうということではないということですね。まずは梅の花が咲いて、そして次に桜の花が咲くという順番がやっぱりあるということですね。そういうものを自然の働きの中からでも感じ取っていく。まあこれはやっぱり感じるということでしょうかね。信心には感じるということがいりますね。大切ですね。そのこのお話はやはり聞いていただいていた方が良いと思うのですけれども、師匠大坪宗一郎氏と神様、天地金の神様とのやり取りといいましょうかね、その神様からお知らせをいただかれます。そして神様からお知らせをいただいた時に、それをどう感じられるか、どういただかれるか、まあある意味半地物のようなところもあるのですけれども、師匠はある日の研修の時に、その今はどうですかね、昔連想ゲームというのがあっていましたが、その連想ゲームのようなところがある、ところもあるというのでしょうかね、というようなことをおっしゃっておられました。神様のお知らせを、まあある意味1を聞いて10を知るというのでしょうか、まあそれほどではないにしても、ただ神様がさあ右に行け左に行けと、何と言いますかね、明示的にと言いましょうかね、 1+1 は2だというふうに示される、まあこともありましょうけれども、師匠と神様との間のやり取りというところには、その半地物のような連想ゲームのような、そういう感じのところがあるということなのですね。ですから例えば数字の6のお知らせですね、数字の6のお知らせをいただいたら、これはいわゆる数字の6です。その昔武士の時代には六を半ということを申しましたね。いわゆるその藩主の 人から禄をいただくわけです。禄高ですね。そのいわゆる禄をいただくということは、これはお得ということだと。この禄という数字に込められたその神様の願いは、まあ徳をいただけとか、その場合によって徳を授けるとか、いろいろなことがまた前後にありましょうけれども、6という数字を見たら、これはお得だと。お得を神様が表現しておられるのだと。それは6には6高というような、6を半というような、まあ君主の方からその6をいただくというわけですからね、いわゆるおまかないをいただくというわけですから、神様のおまかないをいただく、神様のご信用をいただくからこそ神様もおまかないくださるというわけですからね。そういう禄は禄に通じ徳に通ずというような感じなのですね。で、ある時、あるそのいわゆるお道の教師のご夫婦ですね、その方の奥様の方が神様からお知らせをいただいておられます。そしてその実はこういうお知らせをいただきましたと言って師匠へ電話のお届けがあったわけですね。まあ遠くの方ですから、すぐお参りしてくるというわけにはいかない。それで電話のお届けがあった。そして電話口で、実はこういうお知らせをいただきましたと。それは師匠ですね、大坪宗一郎氏が食べられる、そのお茶粥さんを作って親先生に、まあ何と言いましょうか、給仕するというのでしょうか、食べていただくという、それでそのお茶粥さんを作らせていただき、その親先生に食べていただいたと。ところがその親先生が、これはお茶粥さんがいわゆる親先生好みの味ではないと、味がちょっとお茶屋さんの味が違うというところのお知らせをいただきましたと。そしてまあこれはですから、親先生の所望されるお茶屋さんの味とは違っていた、お茶屋さんを作ってお出ししたけれども味が違う、まあ所望される味と違うわけですね。ですからこれは親先生が好まれるお茶屋さんの味を作らなければならない、味を出さなければならない。どうしたらその親先生が好まれるお茶屋さんを、親先生好みのお茶屋さんの味にを作ることができるだろうかというような感じのお知らせをいただきましたと。さあどうしたらよいのでしょうかという、まあ電話でのお届けだったと。さあこれを皆さんはどうご理解をしますかという修行生の先生への問いかけでもあったのですけれども、そしてその中でおっしゃることが、このいわゆる連想ゲーム的なところもあると、神様のお知らせというものはそういうふうにもいただくべきところもあると、まあ、これは師匠と天地金の神様との間柄においての、まあ、やり取りといいましょうかね。ですから他の先生のところではまた違うかもしれませんけれども、師匠大坪宗一郎氏の下で稽古を、新人の稽古をさせていただくというものにとっては、やはり同じようなそのご流儀が流れてきているわけですから、やっぱりそういうところもちゃんと認識しておかねばならないよということなのですね。それでそのそういうお茶屋さん、親先生好みのお茶屋さんを作らせていただかなくちゃということだったけれども、それをどうご理解するか、では親先生好みのお茶屋さんの味というのはどうしたら出せるのかということなのですね。 で師匠がその最後の研修の最後におっしゃっておられることが、親先生好みのお茶がゆさんの味を知っている者は誰だと思うか、それは親奥様だと。まあ親先生の奥様が一番親先生の好みの味をご存知であるわけですね。ですから親先生好みのお茶がゆさんを作りたい、作ろうとするならば、それは親奥様が一番ご存知なのだから、親奥様を勘ならわなくちゃいけないよと、親奥様の信心を勘ならうことだねと。それで親奥様の信心とはどういう信心かというと、これは大変控えめだと。何か何事でもその一時が万事に控えめな人だと。自分から口を張って、まあ口を出して、口を何と言いますかね、口を出すと言いますかね、その何か話し合いがあっていたら、いやそんなことじゃありませんよ、こういうことですよといったような、その割り込んで口を出すというようなことなどは決してしない人だと。とにかく無口で、人が一口言うところでも、まあ半口も言わない、まあ何と言いましょうかね、とにかくまあ控えめな人だと。ですからまずここを勘習うことだねと。まあ新人の稽古をさせていただくならば、まず親先生好みの味を出したいと思うならば、まずは親奥様の信心を勉強して習うことだと。その一つはとにかく控えめだと。まあ無口と言いましょうか、口出しをしない、主人のすることに口出しをしない、そういう信心姿勢を学ばなくちゃいけないよというようなご理解をするだろうということでしたね。実はいろいろな先生がおられたり、夫婦の方たちがおられます。そのお道の先生の夫婦であっても、いただき方が違ったりいたします。ご主人はこういうふうに右のように、右となるように、右と、まあ、何と言いましょうかね、同じお知らせでも右といただく、しかし奥様の先生の方は左といただく、まあこれはその人の信心の程度によっても違うのでしょうけれども、同じことが起こってきてもそのいただき方がやはり違うわけです。そしてついつい女の人が、まあ出しゃばるというのでしょうかね、ご主人がこうやって、まあご信者さんのお取り次ぎをしておられる、そしてまあご理解のをしておられる、そしたらそこに奥様がそのを、まあ聞き耳というのか小耳に挟むというのか、まあまあ聞こえてくる、まあ、そしてそれを聞かれて、いやそれは先生違いますよと、あご信者さんに、いやこれはこういうことじゃありませんかと。いわばそのご主人がお取り次ぎをでご理解された事柄を、まあそこに口を挟んで、いやそんなことじゃありませんよ、こういうことですよといったような、そういう口はばったいというのでしょうかね、口を挟むというようなことはまず慎みなさいということなのですね。具体的に言えば、いわばもうご主人がそうやってお取り次ぎをしておられるならば、もうそれにそのままに任せておきなさいと。まあ自分がこっちが本当だけどな、この方がこういった方がいいけれどなと思うようなことがあっても、それはもう口出しをしなさんなと、控えなさいと、とにかく控えめでいなさいというような ご理解なのですね。ですからそのお茶がゆさんの親先生好みのお茶がゆさんを作らなければならないということから端を発して、まあ連想ゲーム的なものでしょうね。親先生の好みの味を作るには一番ご存知なのは親奥様だと。だからまあ親奥様に尋ねるということになりましょうかね。で、親奥様の信心はもかんなら、親奥様の信心とはどういうことだろうか。これは控えめだと一口言いたいところでも決しておっしゃらない、無口で収めておられる、そういう控えめな信心をかんならわせていただかねばならないのだというところまで、まあ連想と言いましょうか、発展してきたわけですね。展開してきたと言いましょうかね。そういう、いわば一を聞いて十を知るではありませんけれども、親先生好みの信心ということから、それは親奥様が一番ご存知だ、そしてでは親奥様のご信心はというと黙って納めるというのでしょうか。 無口で、まあとにかく控えめな信心、控えめでおられる。だからこの控えめということを勘習わなければならないというところまで展開してきたわけですね。そういうところが、まあ何かしら連想ゲーム的にピンとくると言いましょうかね、そういうものを感じさせていただく、神様からいただくお知らせというものをそういうふうに、まあ、感じさせていただき、ご理解がさせていただけるように、まあこれはやはり一つの稽古だとおっしゃっておられましたが、ですから負い目なら負い目をいただく、ご心願ならご心願、神様からお知らせをいただく、成り行きなら成り行きの中に、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうかと、その心をまあ読み解いていくというのでしょうかね。そういう稽古がいるということですね。そしてまた師匠のと神様との間のやり取り、そのご流儀、それはまああたかも半地物のような連想ゲームのようなところもあるということなのですね。これはいやそんなことじゃありませんよと言っても、これも仕方のないことで、そういうまあ性格というのか、そういうご流儀ですからね。これはご流儀はご流儀として、やっぱり図からいただくしかありませんね。まあそんなのは私は嫌だというなら、まあよそのところで稽古をするということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。